SDGs 16ページ。サスティナブルディベロップメントゴールズ。世界を変えるための17の目標×3号。お問い合わせ、まちづくり推進課。電話437313。SDGs のシンボルマークと、ゴール7のマークが掲載されています。他人ごとは自分ごと。知ることから始めよう。ゴール7。エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。このコーナーでは、SDGs の各目標について、3号庁での取り組みも交えて紹介しています。目標達成のために、まず知ることから。私たちの生活に身近な電気やガスのエネルギー。それらのエネルギー源の多くは、石炭、石油、天然ガスなどの化石エネルギーで、燃やすと二酸化炭素が発生し、地球温暖化の原因となることから、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーを活用し、持続可能な環境づくりに努めることが重要です。庁では、省エネルギーの実現や再生可能エネルギーの導入を促進するため、ZECHなどの環境負荷低減を目的とした機能を住宅に導入された方の支援として、今年度から住宅グリーン化補助金制度を創設しました。ぜひご活用ください。ZECH とは、ネットゼロエネルギーハウス。住宅の断熱性や設備の効率化を高めることで、快適な室内環境を保ちながら、省エネルギーに努め、太陽光発電などで作るエネルギーとバランスして、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする住宅です。補助金の額、1戸当たり10万円。補助対象住宅、次の1または2により、ZECH要件を満たすことを証明できる町内の戸建て住宅。1. 国ZECH補助券を受け、ZECHであることが示されているもの。2. ベルスにおいて、ZECHの評価、認証を受けているもの。交付対象者。補助対象住宅を新築、購入、または既存住宅をZECHに改修した方で、徴税を滞納していない方。なお、住宅にZECHを設置された方など、該当すると思われる方はお問い合わせください。お問い合わせ先、住環境政策課、電話437342。ZECH対応の建物のイラストが掲載されています。出展、経済産業省、資源エネルギー庁。ゴール15。陸の豊かさを守ろう。ひまわり畑プロジェクト大成功。令和4年度からスタートした3号庁小中一貫コミュニティスクール事業第1弾。北小付近と山中付近で提供いただいた休校電を利用して、ボランティアや地域の方、学校、そして子どもたちとひまわり畑を作りました。猛暑の中、土を耕し、畝を作り、水やりも欠かさない、ボランティアの皆さんの並々ならぬご協力のもと、今年の夏、畑一面に咲き誇ったひまわりは、人々の目を楽しませてくれました。花が枯れた後は、集まってくださった皆さんで、カリカリと細かい種をこそぎ取って、種の収穫を終えました。土にすき込んだ枯れたひまわりは来年に向けて肥料になります。咲き誇ったひまわりの写真が掲載されています。町立小中学校でも SDGs に取り組んでいます。SDGs 未来都市である3号町。町立小中学校でも SDGs について学習し、子どもたちにもその理念が浸透してきています。今月号ではその一部をご紹介。 大人が思うより子どもたちはしっかりと考えてくれています。三郷中学校紅葉祭、9月に開催された今年の紅葉祭は、 SDGs をテーマに中学校の子どもたちが研究し考えてくれたアイデアや作品の展示が行われました。また今年度はナイト紅葉祭と題して、夜間に一般開放を行い、多くの方々に子どもたちの活動を見ていただくことができました。手作りをした作品の写真が4枚掲載されています。1と2は森町長も絶賛。みんなで作った SDGs ウェディングケーキ。旗にはゴール別に自分たちが取り組むことが書かれています。3は牛乳パックから和紙を作りました。4はみんなの研究発表、読み応えあり。1のみんなで作ったウェディングケーキは、町立図書館で12月初旬より特別展示予定。子どもたちが考える SDGs 標語、サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ。町立小中学校の子どもたちから SDGs 標語を募集し、約700人から1000件近くの標語が集まりました。数ある応募作品の中から、特に素晴らしい標語を小学校部門、中学校部門に分けてそれぞれ表彰しました。受賞標語は広報と一緒にお配りしているチラシに掲載されていますので、ぜひご覧ください。小学校部門で町長賞を受賞された三郷北小学校3年生の山本ゆりさんは、食品ロスに取り組むパン屋さんのお話、捨てないパン屋の挑戦を読んで SDGs を学び、給食はもちろん家でも食べ残しを減らすように家族で取り組んでいるそうです。また中学校部門で町長賞を受賞された三郷中学校2年生の南日月さんは、川が好きで普段から友達と一緒に大和川のゴミを拾いに行っています。ゴミをなくして泳げるくらい綺麗な川にしたいですとお話ししてくれました。転売ビジネスで稼ぐつもりが簡単には儲からない。副業やお小遣い稼ぎをしようと転売ビジネスのノウハウやサポートを提供する事業者と契約したが、ネット広告や事業者の説明のようには稼げなかった、など、転売ビジネスに関する相談が増加しています。事例、インターネットでネットビジネスと検索し、安く仕入れた商品をフリマサイトで高値で転売するという副業を紹介する事業者を見つけ、1万円でガイドブックを購入した。その後、事業者からこの副業にサポートがついている50万円のコースがあると説明され、クレジットカードで支払った。事業者のサポート通りにフリマサイトに商品を出品したが、買い手がつかず利益が出ないまま仕入れの費用だけがかさんでいる。その他の事例、誰でも稼げるというセミナーをきっかけに高額契約したが、作業が難しくできない。仕入れサイトの商品の在庫が少なく、広告に記載されているほど稼げない。有料のオンラインコミュニティに入会したが、個別サポートが受けられない。リスクのない転売ビジネスのはずが、フリマサイトで禁止された無在庫転売だった。転売ビジネスのノウハウを借金させられて契約したが、役に立つ内容ではなかった。アドバイス、簡単に儲かるなどの広告や、友人などからのうまい話を鵜呑みにしないようにしましょう。転売ビジネスを始めるために、高額な費用が必要と言われたら要注意です。リスクなし、必ず稼げるわけではありません。困った時や心配な場合は、消費生活相談窓口へご相談ください。毎週水曜日午後1時から4時、 第4水曜日、午前10時から正午と午後1時から4時、お問い合わせ先、住民福祉課、電話437321、開設日以外の相談窓口、消費者ホットライン、電話188、いやや、三号町消費生活相談員の写真が掲載されています。